じゃあ始めます。フィリピン留学体験談、今日はちょっと趣向が違うんですけども、マニラで、留学はもうすぐ6ヶ月終わろうとしている EB のついさんと、バギオ留学エージェント、フィザさんの3人でお送りしたいと思うんですけど、テーマがフィリピンは日本じゃない、気をつけなあかんことがありますよっていうのを、まあ、フィリピン歴の長いこの3人で、おー電話かけた、ざっくばらんにお話したいと思うんですけど、フィリピンってすごい危ないイメージがあるんですよ。でも僕何にもトラブルあったことないんですよ。でも周り見たらね、トラブルにしょっちゅう会ってる人がいるんですよ。それがね、いるでしょ、
はいはい、
ついさん半年こうマニラのケソンシティで勉強してる中で、いろんなトラブルを見たことある、
とりあえずよろしくお願いします。
よろしくお願いします、すいません、はい、ちょっと先走って挨拶申し上げますよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、僕も実は危ないことには一回もあってないんですけど、危ないなって思うことはたくさんあるんですよ。でフィリピンですごい格差があるんで、はい、まあ路上で生活してる人とか、はいはいはい、お金をもらいたいっていう人とかたくさんいるんですね。でそういう中でやっぱりこう学校の中は安全でも一歩外に出た時にやってはいけないようなことをとか気をつけるべきことっていうのがたくさんあるんだなっていうのを、はいはいはい、この半年間ですごい感じて、これから南米の方にいるのにちょっと参考になったかなと。
スラムとか行ってましたもんね。
行きました。
ポケットに20ペソ入れて、は
い、そうですそうです、ね、見事に釣られましたけど
ね、なんか帰り見たらなくなってる
そう
ってなってましたよね、はい、やっぱり釣りすまいんですよね。
うまいですね。最初にその見に行ったのが先生が連れてってくれるって言ったんですよ、
は
い、
先生と一緒に、
でその時は何もなかったんですけど、はい、子供が寄ってきて、はい、こう僕らの体をペタペタ触ってくるから、はい、あこれ多分と思って、はい、2回目ちょっと他の方と一緒に行ったんですけど、はいはい、試しに20ペソだけポケットに入れておいたんですね。
1回目は入れてなかったんですか？1
回目入れてない
です。財布も持っていってない
ですか？財布も持っていってないです。はいはい、で2回目はもう僕らの顔を彼らは覚えてたんです
よ。2回目で、
うん、で、あこの間の来たっていうふうに言ってまたサンドイッチ持ってったんでそれを配ったら大喜びしてるんですけど、
あげに行ったんや、
はい、
はいはい。
でやっぱ子供たちがわーっと寄ってきて、はい、ポケットの中にスッスッって手入れてくるんですよね。
おうおう、それは分かるんですね。
分かります、分かります。おうおう、でそのためにこうポケット手突っ込んでみると残ってるんですよ、
はいはいはい、
だから失敗したなと思ってるんですけど、
はいはい、
それ2回か3回あって、で帰りジプニー使ってバスで帰ろうって言ったんです
よ、はいはいはい、
その時にあまだお金があるからそれ使おうと思ったら、はい、ないんですよ。で僕それポケットに手入れられたの全然気づかないんですよ。
お、入れられたことすら分からない、
分かんなかったです。
すごい、
はい、
調子乗ってたらやられるってことですね。
調子乗ってたらやられます。
ちなみにそれでどうやってジプに乗ったんですか？
あその時は僕隠しポケット、
なるほど、
鳥かご T シャツ、
鳥かご T シャツ持ってるから、
はい、
あ
そこから出して
T シャツの裏にコンドームというポケットがついてるやつですね。そこにお金がちょっと入ってると、
はいはいはい、
ああなるほどね、うん、だからそんなんね、分かっててもすられるんやから、そんなこと財布持って行ったら時計とかしたら取られますよ。
取られますね。
でもスラム行く人案外多いじゃないですか、
はいはい、
だからまあそういうのは意識しとかなあかんし、僕の知り合いの日本人スタッフセブで学校やってる人はいつもパンツの中にお札を入れてますね。なんか最終的なエマージェンスの時に帰れるように、
はいはい、
100ペソだけ、
はいはいはい、
でもまあそういうのが普通にしてる人も当たり前なんですよね、
はい、
フィリピン人ってリュック前に背負ってるし、
はい、
やっぱり危機管理してるわけですよ。
してますね。先生とかも安全なところと危ないところ分かってますから、
はいはい、
そこは一緒に遊びに行くと注意してくれたりするんですよね。
そうか。藤田さんはなんか、
はい、
危険な目に遭ったこととか聞いたことはないですか？
基本ないんですが、1回だけマニラでありましたね。
何があった
んですか？ひったくり未遂です。
どんな感じですか？何を取られよう
と。まさにこのカバンですね、
はい、
ケソンシティですね、
はい、
友人の家が近くにあるので、はい、そこへ行こうと思って夕方6時半ぐらいあの道路を歩いてたんですよ。もうよく知ってるところだし、あの目の前にスーパーがあって人通りもそこそこあるんですよ、
はい、
でそこで歩いてたらあの後ろからなんかスクーターに乗った兄ちゃんがボーンってぶつかって、まあ、ボーンってぶつかってくるんですよ、
はいはい、
あのまあ、軽くだったんで、あなんかあの前ちゃんと見てなくてぶつかったのかなと思ったら、あの後でバッグを持ってた指が非常に痛くなってきたんですよ、
はいはい、
で一瞬分かんなかったんですけど、ひったくられそうになってたんですよね、このバッグ。
なんで痛くなった
の？あのたまたま肩にかけてこれを握ってたんですよ、
はいはい、
だからこれを持ってかれそうになったけどグッと力入れて、
でも気づいてなかったんですか？
いや、あのぶつかってきた衝撃だったので あれはぶつかられたんだと思って、そしたら後でこれがあまり強く握ってたんで、
そうか、ぶつかった衝撃に油断させて取っていくやつかもしれない、ね、
ただ引っ張られただけだったんですけど、ぶつかられたと思ったんですよ。で、結局ぐっと握ったので取られはしなかったんですけど、
はいはい、
あのそういうことがありました。
ぎゅっと握ってなかったら
取られてますあので、あの一つ油断してたんですよ。まあ、バギオじゃない、フィリピン3年半住んでるので、マニラの、まあ、いわゆるその日本でいう歌舞伎町みたいなところを夜中一人で歩いたこともありますので、はい、あのどんなものなんかなって思って、で一度も危険な目に遭ってなかったんですけど、そういうのがあって油断してたんですよね。そしたらあのやられたんですけど、その時あの車道側の肩にこのバッグを持ってたんですよ、
はいはい、
で以前にあの聞いたことあるんですよね、あの歩く時はあの歩道側にバッグをかけ
るね、
でその時もあの歩道側にバッグかけてたら多分そういう目に遭ってたんです
よ、ね、そういうことバイクとか走り去りながら取っていくやつもいますからね。
で通常これあのバイク、スクーター2人乗りできて後ろの人間が引っ掛けるんですよ、
うんうんうん、
でもその時たまたま1人乗りのバイスクーターだったんで大丈夫ですけど、下手したらナイフで刺されてた可能性もありますね、
はい、これはでもフィリピンではあの気をつけてなければいけないんですよ。
そうです
ね、もう護衛しないといけないんですよ。
そうです。
だからこのフィリピンは日本と違うんで、そういうのを分かってない人、日本と同じように行動してる人はトラブルに遭いますよ。
そうですね、
日本人っぽい格好なんかせん方がいいからね、
うん、
おしゃれする意味ないですからね、こっちで。
あの日本人って着てるものを見ると分かるんですけど、日本人はそれが当たり前なんで気づかない人なんですよね、はい、なのでまずフィリピンの空港に着いたらあの破れてる服を着ろと言いたいですし、
ああ貧乏臭い
か、貧乏臭いか
もうこれはね護衛として意欲あると思う僕はあんまりあのスリッパとかもめっちゃ安いやつだし、 T シャツももう消耗して穴開いたりするとフィリピン人にお前はもうフィリピン人やなって言われるんですよ。で実際そういうのがトラブルに合わない理由の一つでもあると思う。
そうですね、それありますね。
まあだからね、みんな貧乏くさい格好してなあかんわけじゃないけど、でも軽めのものを持ち歩いて危ないところに行く必要はないですからね。
そうですね実際ボロい服を着てても靴を見てブランド物、あの、はいはいはい、有名なスニーカー履いてると、はい、やっぱり外国人だって分かっちゃうんですよ。草履ですね、あの足元は。
なるほどね。でもそれぐらいだと藤田さん、
そうですね、
ひったくりミス、
はい、
僕一番最初の留学3年前ですけど1ヶ月やったんですよ。で僕何にもトラブルないですけど、あの睡眠薬、うん、あとなんか拳銃で突きつけられた、あとなんやなんかあの僕はよう分からない自白剤飲まかれたとか、クレジットカードの暗証番号を言わされるらしいどういう仕組みか分かんないですけど、でそういうのもなんか行った人がいるんですよね、やられた人は。で仲良くなってその人の家とか連れて行かれる、連れて行かれるっていうか多分行くんですよ。仲良くなって友達になって家に招待されて楽しくなってみんなでご飯食べてワイワイワイやって、でそれでなんか飲み物飲むときに、まあ、自分だけ明らかに容器の色が違うこれなんかやばいんちゃうかなと思ってんのに飲むらしいんですよね。でその後何も覚えてない。あとはなんかトランプ詐欺、
うん、あります、
ね、今でも流行ってるらしいですけど、トランプね遊びに行ってトランプやろうとで賭けようと、で最初めっちゃ勝つんですよね、うん、で最後めっちゃ賭けるっていう、それ被害者めっちゃ多いですからね。
もう典型的なパターンなのになんで引っかかるのかっていう感じですね。
多分日本人ははっきり言えないんですよね。
断れない、
断れないんですよね。で先生も言ってるんですけど、そのなんか食べ物を渡すっておかしいと、でそういう時フィリピン人も狙われるらしいんですよ。
はいはいはい。
で あなたが先に食べなさいっていうふうに必ず言うって言ってます、はいはいはい、
なるほどね、
はい、
でそういうのをね、知らない人から出されたものを日本人はフィリピン人をもうピュアやとそっちで思うんですよね。しばらくいると、まあ、実際ピュアなところもあるんですよ、うん、でも全員じゃないですからね。そういうのを巧みに攻撃してくるやつがいるから、フィリピン人みんな優しいと思って食べて大変な目に遭うと思うん
です。そうですね。そもそも日本語で話しかけてくるフィリピン人は怪しいと思った方がいいですよね。
怪しいですね。
僕もフィリ日本語うんぬんじゃなくて、うん、話しかけてくるとあかんと思うんです。
あ、そうですね。
で基本こっちから話しかけた方がいいと思います、うん、なんかするときは。
そうですね。
先手必勝で話しかけるとモジモジする人結構多いですから、うん、でも向こうからグイグイって私の親戚は日本にいてとかね、子供が大学に行っててとか、まあ、いっぱいいるじゃないですか。
いますね。
でそういうのは英語の勉強としてこんな森もいると思いますけど、いいと思うんですけど、それで家行こうとかっていうのはダメですね。
そうですね。
1人で行ったらダメです。10人ぐらいで行くんだったらいいかもしれないですけど。
そうですね。あとは場所ですよね。
うん、
今日ここすごい綺麗で、みんなお金持ちばっかりだから、はいはいはい、こういうところだったらもう日本と全く変わらないで、うん、安心して遊べると思うんですよね。
でも SM とかアヤラとかこういうところでもいますよ。
まあ、スリとかね、
店の中にはいないですよ。その辺にいるんですよ、
はい、
いて、なんか話しかけてくるんですよ、
はいはい、
ああいうやつは大体怪しいですね。
うん、だからこうみんな着てるもの綺麗じゃないですか、ここ
は。はいはいはい。
だからこういう中に混じってるとそんなに目立たないんですけど、ちょっと街の方に入ったりすると、うん、僕らの格好はすごく目立つので、
うんうん、
時計とかそういう貴金属、そういうのを見せないようにすると、なんか取る気を起こさせないようにするっていうのは、うん、なんかすごく必要なんだろう。
こいつ何も持ってないな、
うん、はい、取りたくなる気持ちを作っちゃってるような。
はいはいはい、そうですね。イメージ的には日本でこの金めっかいの持ち歩いてるみたいな感じなんですね。なんだこれはみたいな。まだまだすいません。そうかもしれない、もの珍しくて。
マカティですら実際やっぱりスリーいますからね。
はい、
グリーンベルト、まあ、安全って言われてるんですけど、社会にあってる人いますね。
実際にマカティで携帯子供に取られたっていう人いましたから、
うん、
でもう随分長い人で、よく遊びに行ってた人だったんですけど、めっちゃ悔しいって言って落ち込んでました。
地元の人に言わせるとマカティも最近危険になってきてるって言いますよね。
あ、でも金持ちが集まるとその狙うやつが集まるのはもう、はい、世の常です。
そうなんです。ただ治安、まあ、比較的良かったマカティが悪くなってきてる、さらに悪くなってきてるっていうことですよね。実際殺人事件も起きてますし、まあ、殺人事件とかっていうとすごく無差別に殺されちゃうようなイメージあるんですけど、やっぱり、まあ、殺されるというケースは何かしらやっぱ背景があるんですよ。人間関係とかお金のトラブルとか。
どっちかですよね。
狙われる日本人は大抵そういう何か背景がありますよね。
まあ恋愛がお金って、
うん、
仕事。
そういう意味で言うと通り魔的な事件っていうのは日本よりはむしろ少ないかもしれないですね。
日本の
分からない
です。いや、よく言いますよ、その海外の方がトラブルは分かりやすいと。
そう
です。お金やから、
う
ん、お金渡したらいいと、
うん、
でも日本の場合は理由がよく分からないから余計怖いって海外の人は言いますね。
1ヶ月、3ヶ月ぐらい前かな、実は近くでレイプ犯捕まって、
テゾン、
はい、
はいはい、
で、護送中に拳銃が暴発して犯人が死んでしまったって2発暴発して死んだっていう分かりやすい偶然があったんですけど、
はいはいはい、
ニュースにもなってたんですけど、
なってます、
はい、近くのコリアンタウンに強盗で入ってレイプしてる、
はいはい、
だから結構そういう人はなんか正義感を持ってるみたいで、
はいはい、
もう許さないみたいな、
はいはい、暴発2発って新聞になって
ます、
はい、
なってます。公式の発表だったんで笑っちゃいました。
急所に命中したわけですね。
すごいな。まあ銃社会なんでやっぱり銃持ってる、まあ、怒らせたらダメですわ僕ら外人が。
そうなんです
ね。僕ら外人っていう立場で弱い存在なんで絶対喧嘩したらダメなんですけど、韓国人たまに喧嘩するから死んでまうんですよね。
たまにじゃない気が
する。お酒飲んだら彼ら手つけられないんで、気をつけとかなあかんことがやっぱりあるんですよね。
まあ、そういう喧嘩とかも、要は EB ってあの安全なあのゲートの中にあるじゃないですか、はいはいはい、で一度あのフェアウェルパーティーを近くのサリサリショップの前でやってたんですよ、はい、そしたらガードマンやってきて、ここで酒とタバコを吸っちゃいけないとかっていう、結構厳しかったんですね。
なるほど。
でなんでだって聞いたら、やっぱり喧嘩になるっていう。
なるほど、お酒飲むと、
はいはいはい、
でも韓国を見てイメージができついてるのね、うん、お酒飲むと喧嘩すると
か、はい、でいや俺ら日本人だから大丈夫って言ったらじゃあいいって言って
あそうなんですか、
はい、やっぱそういうのは確かにあるんだろうなと思います、うん、韓国人だけじゃなくてフィリピン人もお酒入ると、うん、あの喧嘩したりしてましたんで、
はい、そうですね、はい、まあ、日本人はねお酒飲んでガラナ割るなんかやっちゃっていますからね、うん、あのエピソードは出せるんですか、なんかもらったものを食べてちょっと体調悪くなったあれは。
ああ、そうですね、はい、
そういうのも身近で見られたんでしょ。
そうです、そうです、まあ、チョコレートを食べちゃった。
それはなんか知らない人にもらったんです
か。はいはいはい、
で食べて、で体調悪くなった
んですか。そうですね、で病院に入院されてたんで、はいはい、まあ、せっかく来てるんでねそういうふうに人からもらったものは食べない、
はい、先食べろと、絶対言ってください
と。そうです、そうです、そうです、もうお前が先食べろというふうに
言う、ユーファーストって言えばいいんで、
あのこっちの人は結構メンタリティ強いんで、あのかなり厳しく言っても断っても何とも感じてないんですよ ね、
そうですね、
はい、日本人だといやいらない、いいですいいですとかっていうふうに言ってもこうちょっと悪いなと思うんですけど、いらないからっていうぐらいはっきり言った方がなんか分かりやすいみたいですね、はい、
そうですね、
はい、
うん、通るたびにあのくれいうやついるじゃないですか恵んでくれって、もう、もう顔何回も見てるんですよ。でも毎回ノーって言ってるんですけど、またもう目当たらくださいっていう
ダメ元ですよね。
心折れないですね、
はい、心折れてないです
全然、もうそれが仕事になってますからね、
あの場所によってはそれ組織化されたビジネスになってるとか
ありますからね。あ、そうですね、仕事ですからね。
まあどこの外国行っても危ないことはあるんで、うん、僕はもうここで半年ずっといて、まあ、基本的なことを守ってれば特に危ないことに遭う目はないんですね。やっぱり夜に出て行ったりとかそういうことさえしなければいいでしょうし、常にこう危ないよっていうのはなんか情報が出るんですよね、
うん、
だからそういうのをこう先生からとかこう聞いておけば、まあ、そこには行かない。
そうですね、いや危ないとこ行かなくて一人でうろうろしなくて、うん、当たり前のことをしてたら、うん、まあ、そんな大きなことにならない、
うん、
でもなんか元々気しかない人があまり危険っていうことも分かってなくて、で身につけてるものもなんかお金とか大金持ってて、だから30万とか70万いかれた事例いっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんでそんなお金あなた持ってるんですかみたいな、もうへこみますよね70万いかれたら。
いや本当にそうですよね、
うん、年に何人もいますよ現金行かれてる人、うん、
ね、どういうお金を持ち歩いてるんですかね
分かんない、だから留学僕相談とか来ても、うん、あの現金持っていくっていう人たまにいるんですよね、うん、やめた方がいいんじゃないですか。
そうですね、やめた方がいいですね。
でもなんかたまにあるのは学校2校行こうとしてて1校目決まってるけど2校目は後で考えるから、うん、2校目のお金は現金で持っていくみたいな、うん、たまにいますね。
学校とかによってはペソで払えるし、
そうです
ね、あの新生銀行とか、うん、そういうところでもできるんで、うん、あんまり大きなお金は持たない方がいいんだろうなと思います、
ね、絶対
そう
です、ね、危険な話で、うん、なくならないですね。でも
あの公共交通機関結構あの公共交通機関ってマニラではバスとか MRT とか高架鉄道ですね、はい、使われますか。
使います、うん、僕はもう普通に使ってます、うん、ただやっぱりあの MRT は夜は危険だっていうふうに言われましたね。ただあの外国の MRT とかに比べてもそんなに危険だっていう感じはしなかったんですけど、やっぱこう入り口の近くとかそういうところに立たないとかそういう基本的なことを守ってれば大丈夫だと思います。
険というのはどういう意味での危険
だったんですか？ひったくりらしいですね。 あとは強盗みたいのが出るっていうので、うん、まあ注意をちょっとされたことはありますけど。
僕やられたことありますよ、うん、僕いつも大体この小さなスーツケースとこの開くビーチバッグを持ってるんですけど、うん、人いっぱいになってくるんですよ。そうするとこのたすき掛けしてるこのカバンが向こうの方に行くんですよ、だんだん人混みで。そしたら向こうの方で開けてるんですよ。もうだからこのカバンがピーってなってるんですよ、ね、この状態ですよ。ちょっとやめてくれやって取り返したんですけど、全然意識してなかったらもう気がつかず取られてますよ。だからまあひったくり、てか物は盗まれる前提で見とかないと。もうね、僕ね、魚釣りみたいな感じだった。このカバン浮かれるだろうなと思ったら、だんだんだんだんと魚が食ってる状態で、あ、食ってんなと思って戻してきたら、やっぱり食ってたみたいな。それ知らなかったら、やっぱりね、スーツケース取られるかもしれないし、行ったくりはでもフィリピンだけじゃなくて別にマレーシアでもどこでも人が多かったらありますから、
はい、
基本的に犯罪が多いっていうのはその薬とか行ったくりの方ですよね。
フィリピンはほとんどそうじゃないですか、うん、iPhone みんな行かれまくってますよ。
私も MRT よく使うんですけど一度も危ない目に遭ってないんですね。ただ友人がミュージックプレイヤー取られちゃったんですよ、うん、それはカバンの中に出てたやつじゃなくて首から下げて聴いてたミュージックプレイヤーを3秒で盗まれちゃって、うん、話が。
それは本体はどこにあったんですか？
本体は首から紐で下げてある状態、胸の前ですね。
あ、じゃあしっかり固定してるのが耳だけだったんですね。
そうですよ、イヤホンつけて
パッていかれたと。
いや、首からぶら下げてるので引っ張ろうと思ってもすぐは取れない感じですね。で、なぜ亡くなったのかっていうと、その人もやっぱり扉の入り口のところにいて降りようとしてたらしいんですね、はいはいはい、そしたら駅に止まって扉が開いた時に、はい、誰かが乗ってこようとした、
はいはい、
そしたらでぶつかってきたらしいんですね、
はいはい、
そしたら後ろからドーンって誰かが押したと、
はいはい、
でその瞬間にもう外に飛び出たという状態になったらしいんです、はいはいはい、その間3秒で気づいてみたら、はい、ミュージックプレイヤーがなくなってたんです、ね、
ジプニーも入り口付近の方が危ない、降り際に行かれるみたいで、だまあそれもね、まあ、注意しないといけないですね。だから持たんかったらいいんですよ、そんなものは。そもそも、うん、
チームプレーで彼らやりますからね。
そうですね、
それは危険です、ね、前から話しかけられたら後ろをまず振り返った方がいいかもしれないですね。
ああ、なるほど、二人がかりかもしれない、
はい、
でも僕そういうのもあんまり対峙したことなくて、だから会う人はやっぱり会うんだろうなって。
そうですね、僕 iPhone 使ってるんですけど、はい、取られるの嫌だから、うん、こっちでマイフォン買いました。いや、セカンドハンド。
そんなん分からへん人から見たら。
いや、フィリピン人分かるからマイフォン取られないんですよ、あんまり。これフィリピンブランドなんです。
あ、これって透明に見て分かるんですか？
分かると思います。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、これこっちで買ったんですか？
こっちで買いました。それ中古品です。
安いですか？
安いです。
いくらですか？
これでね、2000ペソぐらい。
あ、いいな。あ、そうなんや、
はい、
iPhone はどうしてるんですか？
iPhone はカバンの奥の方に入れ
て。そうなんですか。僕のバキバキのやつは取られないですね。まあ、まあ取られてもまあ最悪いいですけど、僕でもよく言われるんですよ、僕物をこうやって出してるからフィリピン人とかめっちゃ怒られるんですよ、
うん、
僕そもそもスタンダードな状態カバン開いてたりするんですよ、
うん、
そうするとフィリピン人に開いてるよって注意されて。
同じことあります
ね。でも取られたことはなくて、うん、まあ、だからって油断したらいいわけじゃないんですけど、取られる人は多分ね、取られそうな空気感出してると思うんで。
それがね、一番強いと思うんです。
あるんですよね、多分。だからそういうのはね、
同じでバックパック普通は前に抱えてるんですけど、たまにちょっと疲れたりすると後ろに背負うとかあるんで、もともとバッグ開いた状態でそうやって背負うことがあって、でやっぱり同じようにフィリピン人に開いてるよって注意されますね。
まあ今回だから話したかったのは、最近そのフィリピンに関してフィリピンのことをよく分からず来てる人がやっぱり増えてきてるんで、
はい、
そういう人に限ってやっぱり被害に遭ってるし、ね、ちょっと笑えないような被害もあるんで、本当に気をつけてほしいし、でそういうのを気をつけてたら別にマニラじゃセブでも、マニラすごいイメージ悪いってね、みんな言ってるけど、 フィリピン治安が悪くて、うん、僕らしたら別に専務もマニラもこの台風ないですよ。
そうですね、
田舎に行けば田舎に行くとやっぱりそれは本割りしてますけど、うん、やっぱり都会化してくるとそれはその狙った悪い人も出てくるんで、うん、この間バキュー言ってましたけど、うん、あの何だっけ、フラワーフェスティバルの時だけ、祭りがある時だけスリがいっぱい現れるらしいんですよ。
そうです、
はい、人がいっぱい集まったら、そのあのセブン あの祭りもそうじゃないですか、シノログ、シヌログかなんか、やっぱりそういう人が集まったり旅行者が増えると絶対それにあ、ね、合わせてそういう悪い人も集まってくるんで、うん、人混みのとこ行ったり観光地行ったら、うん、それ気をつけないといけないんですよ。フィリピンに限った穴じゃないです、うん、ただフィリピンは銃社会だしナイフも結構 あるから、変なやつに遭遇するとダメージがでかいんで、うん、あの十分気をつけて抵抗しない、うん、なんか最悪な目したらもう渡す、うん、でそれだけ
です。そうです、ね、
普通にしてたら大丈夫です。
やっぱりその犯罪のパターンはもう割とワンパターンというかパターン化してるので、はいはい、事前にそれだけ頭に入れておけばかなりのリスクは防げますね。
そう思います、はい、
日本とかのね、なんかもう理由もわからん犯罪に比べたら、こっちはもうお金なんで、
そうです、
そういうのがなかったら、もう本当、さっき言ってた、ボロボロの T シャツに着て、何も持ってなかったら、被害に遭わないと思う、
そうです、
むしろなんかくれるかもしれない、食べたらダメですけど、なんかもらうんやったらいいんじゃない
ですか、そうです、
はい、ちょっと長くなってしまいましたが、今回、フィリピンは日本ではないので、気をつけてくださいという話でした。
ありがとうございました。